それでは今日の聖書箇所をお開きください。旧約聖書第二列王記22章1から13節です。第二列王記22章1から13節を読みいたします。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、没家庭の出のアダヤの娘であった。彼は死の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の第18年に、王はメシラムの子アザルヤの子である初期シャファンを主の宮に遣わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登っていき、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集められたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工建築士石工に渡し、また宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。その時大祭司ヒルキアは初期シャファンに、私は主の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って、王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。ここから「主の前にへり下った」と題して、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。昨日土曜日は教団の総会が行われて、無事に、終わりました。皆様にはお祈りをしていただき、本当にありがとうございます。このですね、私たちの経定団というグループ、新年度の歩み、神様の導きのもとでですね、祝福されるようにお祈りをしてまいりたいと思います。また日ごとにですね、温度やまた湿度が上がってきております。体調を崩しやすい時期だろうと思いますね。特にまあこの休む時もですね、この何を上にかけたらいいんだろうかということで、まあ迷われる方も多いんじゃないかと思いますね。ぜひ皆様健康がですね守られるようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。新しい週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝をいたします。今日も私たちは一週間の歩みを終えて、さまざまな弱さを覚えたり、疲れを覚えたり、また悩みを抱えてこの場に集っている方もいらっしゃると思います。どうぞ 聖霊を通して神様からの豊かな霊をいただいて、体、心、霊において健やかにしていただいて、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところに使わされていくように導いてください。またしばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。お一人お一人に必要な励ましをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第二列王記22章の1節から13節を学びます。内容的にはもう少しこの22章全体に及びますけれども、これまでのですね、この今舞台となっているのが南ユダ王国、まあ都のですねエルサレムを中心として形成されていたユダ王国ですけれども、この王たちのですね、この歩みを振り返ってみますと、13代目がヒゼキヤ王、彼は非常に主なる神様に忠実な王様でした。ところがその子14代のマナセ王というのは、不忠実な王様でした。もちろんの後にですね、宝刀息子のように悔い改めて神様のところに立ち返るわけですけれども、しかし彼が行ったことっていうのは大変大きな問題をはらんでおりました。そしてその子供の15代のアモンという王様、わずかですね2年間だけの、この在任期間でありました。まあ、この人もですね、この主に不忠実な人であり、まあ身内にこの命を奪われてしまうということで大変不幸にしてですね、24歳の若さで彼はこの地を去らなければいけませんでした。そしてこのアモンの息子でありますヨシア、これがこの人がですね15代目のユダ王国の王となりました。一節をご覧いただきますとですね、ヨシア王はわずか8歳ですから、まあ、小学校の低学年という年でですね王座につきまして、そして31年間王位についたと書かれております。そして二節にはですね、彼は主の目にかなうことを行って先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったというふうに、このヨシア王がですね非常に主なる神様に対して忠実に従って歩んだものであることが書かれております。まあ、神様に忠実に歩もうとするヨシア王がですね最初にした仕事は何か、それは父のですねアモン王の時代には顧みられることがなく廃れておりました神殿を修復することでした。まず神殿において誠の神様である主への礼拝ができるようにしたというところがですね彼のありさまといいましょうかね、生き方をよく表していることだろうと思いますね。そしてこの神殿を修復する工事の間にこの大祭司ヒルキヤという方がですねこの神殿の中で立法の書を、立法の書といっても私たちの製本している本ではなく巻物です。おそらく羊皮紙と呼ばれるこのものにですねこの書きつけられた立法の書を見つけて、それを初期のですねシャファンという方に渡しました。そしてシャファンはですねこの巻物を見てですね、これは大変なこの発見だということですぐにですね このヨシア王のもとに持っていき、そしてことの次第を報告をいたしました。おそらくですね、この旧約聖書の5番目の書物であります申命記ではないか、まあ、内容からしてですね、おそらく申命記ではないかというふうに言われております。このタイミング、ヨシュア王が王となっていた時にこの律法の書が見つかったということなんですけども、これは偶然そうなった、たまたまそうなったというよりは、このヨシュア王がですね、へり下って聞くという姿勢を持って歩んでいるがゆえにですね、神様は彼ならこの律法の書、神様の言葉をですね、朗読をしてその耳で聞けば必ず行動を起こしていく、まあ、そういうですね、神様の期待が込められていたのではないでしょうか。初期シャファンのですね、この律法の書、この朗読を聞いた時にですね、ヨシュア王はどうなったかというと、非常に心を痛めたとあります。そして主の前にへり下って自分の衣を裂き、そして神様の前で泣いたというですね、涙を流した。この聖書の中にはですね、よく自分の着てる洋服をですね、バリバリとこう破る、自分の衣を裂くという表現が出てまいります。でこれはですね、どういう心境かっていうと、とても後悔している、自責の念に駆られている、要するに自分がこう責められるっていうんでしょうかね、まあそういう時に衣をバリバリとこう破るということであったようです。ヨシュア王ですね、この律法の書の言葉を聞いた時に、神様が自分や人々に求めておられる生き方と現実の自分たちの生き方とがあまりにもかけ離れている、そのことに、この気がついたからだと思われます。そしてこの申命記には明確に書いてあるんです。神様に従わないで生きるということはどういう結果をもたらすか、神様の裁きに必ず遭う、しかも最後は国が滅びてしまうということが書かれております。そのことをですね、彼は聞いて愕然としたということです。神様が望んでおられる生き方、それをですね、この実際に自分たちはしてしまっている、そのことをですね、責められるという思いを抱いて、ヨシュアはすぐに指示を出します。大祭司ヒルキヤや初期のシャファにですね、13節、行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいからと、主の御心を聞きなさいと、まあ、命じたわけです。そして14節以降にはですね、このように王様からですね、命じられたこの大祭司、また初期、彼らがですね、すぐに向かった先は預言者のもとです。しかもこの預言者はですね、当時、この女性でありました。女預言者、名前がですね、 フルダ、フルダという女性のもとに行って、そして王様からぜひ主の御心を聞いてほしいと頼まれてまいりましたということを言いますと、預言者フルダは主はこう仰せられますというふうに彼らに告げます。決していいお話ではありません。エルサレムとそこに住む住民に対して神は間違いなく災いをもたらします。あなた方が聞いた律法の書に記されている神様の裁きの言葉通りに行われます。なぜか、それは人々が私を捨てて別な神々に仕え神様の怒りを引き起こしたからだと伝えまして、ただしヨシュア王に関してはですね、あなた方を遣わしたユダの王は律法の書の言葉を聞いたときに心を痛め、へりくだって自分の衣を裂き、そして私の前で泣いたので、私もまた彼の願いを聞き届けると、まあ、そのように神様はおっしゃっていらっしゃるというふうに語ります。すなわちですね、神は間違いなくエルサレム、南ユダ王国全体をですね、打ち滅ぼす、敵の手によってですね、征服をされて国が消滅してしまう、これは間違いなく神様は実行します。でもヨシュア王に関しては、彼は安らかにこの地上を去っていく、そして神がエルサレムとその国全体をですね、の住民に対してもたらす災いを見ることがないと。ヨシュアの在任中にはですね、私はこのエルサレム住民滅ぼさないよという、まあ、約束であります。さてこのところでですね、ヨシュア王の生きる姿勢から私たちが学ぶことがございます。それはヨシュア王という方は自分自身もそして王国の人々もですね、へりくだって神様の言葉に聞き従って歩むことは必ず神様の祝福につながるというふうに心から信じていたということです。このヨシア王がですね、何よりもですね大切にしたことというのは、神様の言葉に聞こうとする姿勢、それはイエス・キリストを信じる私たちにとってもですね、一人一人に求められていることです。神様から語られる言葉は聞くという姿勢、そういう姿勢でですね、神様の言葉である聖書を読んでいく、そして聞いていく、その時に私たちはですね、知ります、神様はどういうお方であるか、間違いなく正しい方であり、私たちを裁くことのできるお方です、そういう権限を持っておられる方だということが分かります。と同時に、私たちがへりくだって歩む時には必ず憐れみをかけてくださるお方だということです。そしてその裁きを思いとどまられるお方であるということです。さらにですね、 聖書に記されている私たちに対する神様のメッセージをですね、御霊なる神様の導きを通してですね、理解をすることができます。もう皆様もよくご存知だと思います。神様からのですね、大切なメッセージの一つは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよです。あなたは私をですね、全身全霊を持って神様を愛しなさいと命じられています。そしてもう一つのメッセージは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというメッセージです。自分自身を大切にするように、周りの人たちを大切にしなさいと、そのように命令されています。しかしながらですね、現実の私たちの歩みを振り返ると、自分の努力や力によって、あるいは知恵によってですね、神様を愛するということはできないそうなんです。また私たちの周りにいる人がですね、どういう方であってもですよ、自分自身のように大切にできるかというと、私たちはできないという現実にぶつかります。そんな私たちにですね、神様は人となられた神の御子イエス・キリストをお使わしになりました。そして私たちは神様を心から愛することができない、また他の人をですね、自分自身のように大切にできるかっていうと、できない。そのような神様に対する私たちの罪をですね、イエス様が代わりに十字架の死において死んでくださったことによって、贖い、そして罪が許されていくという道を備えてくださいました。神様が望んでいらっしゃるですね、歩みと自分たちの歩みがあまりにもかけ離れているということにですね、このヨシア王が愕然としたようにですね、イエス様を信じた私たちが日々の歩みの中でですね、聖書を読むとですね、あ、聖書にはですね、こういうふうに書いてあるけれどもね、神様そうしてほしいんだなと思うけど、現実の私はそうはできていない、ああなんて自分はダメなんだろうか、まあ、そのようにですね、理想と現実がかけ離れているということでですね、私たちが立ち往生してしまう、思い悩んでしまう、自分はこんなんでですね、クリスチャンとして生きてていいんだろうか、恥ずかしくないんだろうか、まあ、そのようにですね思うことがあるものです。そのような時にですね、私たちはイエス様に向かって、私には神を愛する心、人を大切にする愛はありません、どうぞ助けてくださいと、イエス様に祈り求めていく時に、私たちのうちに住んでおられるイエス様は、あなたや私をですね、必ず助けてくださいます。神様を第一に求めるようになります。そして好ましいと思う人も、苦手だなと思う人も、そしてどうも気になるという人もですね、神様からの愛をいただいて、親切な言葉、行いをするものに変えてくださいます。それは私たちの努力や力によるのではなく、神様のお働き、あなたを私のうちに住んでくださるイエス様の力によるということができます。今のイエス様を信じているあなたや私はですね、 一人であなたの人生を歩んでいるのではありません。イエス様と常に二人三脚です。まあ、足がですね紐で固く、あなたとイエス様はですねもう結び合わされている。離れたいと思ってもですね、一人で歩きたいと思ってもですね、もうイエス様はもう影のようにですねくっついて同伴してくださいます。ですから私たちの人間関係、とても難しいトラブルに巻き込まれるということがあります。あるいはこんなことを予想もしてなかった、まあ、そういう出来事に非常に戸惑うという時もですね、私たちはですね、イエス様どうしたらいいんですか、教えてくださいと祈ります。またこの先どの道に自分は歩んでいったらいいのかよくわからない、振り返っても答えが見つかるわけではない、人に相談してもですね、まあ、その人の経験を語ってくださいますけれども、でも私自身のこれからの歩みに役立つ場合もあるでしょうけれども、やはりわからない。そうした時にですね、私たちはイエス様に私の進むべき道を示してくださいと祈ります。そうする時にですね、たとえ現時点ではですねどうしていいかわからないし、目に見える形でですね、なんかこう、良き兆しが見えない、見通せないという状態であってもですね、求めるものには必ずイエス様は答えを与えて、最善の祝福に至る道を与えてくださいます。今週もですね、私たちは神様の言葉である聖書から聞いていく、まあ、そういう姿勢を持ってですね、神の言葉である聖書を開いて、そして読んでまいりましょう。そしてあなたを正しい道に導き、必要な助けを与え、励ましてくださるですね、羊飼いであるイエス様と一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちはヨシア王のように現実の自分の姿と聖書が私たち教える在り方、そこに大きな違いを見出し、ショックを受けたり、また自分を責めたりするものです。しかし私たちは常にイエス・キリストを見上げ、私たちのうちに住んでくださっているイエス様に聞きながら、また御言葉に示されている神様の教えに聞き従って歩んでいきたいと願っています。私たちのうちに住まわれるキリストの霊が私たちを助け、守り、導いてくださって、神様に祝福された歩みを進めていくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手を置いてくださって、癒し健やかにしてください。また試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々もいらっしゃいます。どうぞ励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。